で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、
はい、どうも皆さん、こんにちは。鳥の劇場で俳優副芸術を担当しております、斉藤亮希です。私たちは鳥の劇場と言いまして、鳥取市は鹿野町にあります、廃校になってしまった鹿野幼稚園、鹿野小学校、そこを自分たちで劇場に改造して、自分たちのお芝居やったり、よそからお芝居をしに来てもらったりしています。時にはその劇場を飛び出して、幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、はたまた一般の方に向けて、ワークショップもしたりなんかしています。また、日本全国、世界各国、津々浦々、お芝居もしに行ったりしているよ。その劇団の名前を鳥の劇場って言うんです。劇場の名前も鳥の劇場って言うんです。でへ、この番組は土曜日の夜方に30分間放送されます。1ヶ月に1度の更新なので、1ヶ月間同じ内容が流れてしまいますけれども、その点はご容赦ください。鳥の劇場を知ってるよ。で、方にはあー、なかなかこの一面は見たことないと思ってもらうな番組にしていき、また鳥の劇場なんて知らないよって方には、こんな素敵な場所があるなら行ってみたいって思ってもらえるな番組にしていきたいと思ってます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、自己紹介どうぞ。
鳥の劇場新人制作の越後彩音です。
わあ、新人か。
おい越後、お前何ヶ月になったんだよ。
3ヶ月経ちました。
そんなつもりなかったよ。ごめん、軽いセクハラみたいになっちゃって、すいません、すいません、越後さん、すいません、本当すいませんでした。まあ3ヶ月ですね。まだ3ヶ月しか経ってないんだ。
不思議だよね。フル株感がすごい。
フル株感がすごい。大物感がすごい。
ありがとうございます。
あのね、眉毛つないだら似合うんじゃないかなって思うんだ。ぶっこんじゃった。
ぶっこん
じゃった。最近越後の顔見てたら、越後さ、あの人に見られ慣れてなくて、人にじっと見つめられると照れるんだよ。それが面白くて、なんか何もないんだけど見つめるってちょっとやってみたのね、最近。新手のいじめ。
いじめじゃん、これ。
ちょっと新手のいじめ。本当なんか、あとか言って越後照れるから。
だ
から
街。結構ね、顔赤くなってる。
顔赤くなって、それをバーってや
るから。
それで見てたら、こっち眉毛つなげたら似合うんじゃないかな。
全然関係ない。
全然関係ない。ひどい。すいません、ラジオだよ。
あ、でもそうそう、あのラジオ聞いてらっしゃる方、越後は色白の美人です。
そう、色白の美人です。何この越後を褒めたたえる回。なんだこの展開。越後さん今いくつですか。
私最近鳥取に来て第1回目の誕生日を迎えました。
おめでとう。
24歳になりました。
あ、イノシシ女だ。イノシシのしの年女だ。年女ですか。あ、そうなんだ。どうですかね。あの、なんで今さら言うんですか。言えばよかったじゃないですか。
あ、そうですね。
急に、だからこれ練習してる時に急に言い出したんですよ、千代さん。言えばいいのに、なんで言わないんだ。
先月のあの放送日が、あのちょうど誕生日で。
だから、だって、まあ、言えばよかったラジオの時に。私、今日誕生日なんです。いい、あの、何回も放送してるうちに誕生日じゃなくなっちゃうけど、誕生日なんです。言えばよかったじゃん。
いや、そう、先月のその練習の時にふと思ったんですよ。あ、言おうかな。
言えばよかった。
やらしい、やらしい。やらしい、やらしい。嫌なやつや
ん。ああ、ね、遠慮しちゃって、そうなところで。許してくれてない。心許してくれてないんだ。
ところどころね、そういうところあるね。あの、これからもみほぐしていく。
もみほぐして。出せ出せと。
ああ、そうそうそう。
だってあれでね、免許更新行ってきたでしょ、この前。だからその免許更新って言われた時に気づけよかったよね。
そうそう。
全然、全然気づきもしなかった。
そう、全然。ああ、行くんだ、行ってらっしゃい。
全然思わない。
全然ダメ。もうね、全然もう、ちょっと。
いやいやいや。
はい、事務所へどうぞ。
鳥の劇場新人俳優の大川純子です。
新人だ、新人だ、二人とも新人だ。まだ1年経ってないですからね。
経ってないですよ。
新人って言えます。
はい、一応経ってません。
今、どれぐらいですか？
だから、11ヶ月です。
ギリギリじゃん。
11ヶ月
です。8月でね、1年で。どうですか、鳥取に来て1年経とうとしてますけれどもね、改めて、まあ、毎回聞きますけども。
たまに、鳥取の高校生とかと芝居作ってる時、あ、自分は今、鳥取の高校生と演劇をしているなって。不思議に思います。
またね、鳥取来るなんて全然思ってみなかったっていうことですよね。まあ私もそれは同じです。まあでも私はまだね、あの親分がね、 福が取れた方の芸術監督が鳥取出身だったから、全くゲームゆかりもなかったわけじゃないですけど、うん、まあでもね、全然団体の時はその周りにいなかったでしょ、鳥取の人ね。
いないしさ、だから鳥取の高校生とまさか出会うことがあったのか、
ま
あ、
自分が演劇やるっていうのはまあ想像してた、まあ想像っていうかやってるからなるだろうと思ったけど、高校生に教えるとか思わなかったよね。
そうそうそうそう、
俺ね、この前もさ、鳥取短期大学行ってきて授業やってくれたってやったけど、うんうん、それ全然思ってもなかった。
そうだよね、
なんで大学行って授業やってんの俺みたいな。
出会うはずない人と出会ってる感がなんか改めてふとね我に返ると思うことがあって、それちょっと割と不思議です。そんな11ヶ月目です。
まあ、よかったよかった、はい。でもいい経験だよね。
うん、いやもちろんです。
うん、
まあそんな感じでこれからもあの2人のとっておりライフ、僕のとっておりライフは続いていくのさ。なんだこれ。
これ。
で、なんでこういう風にちょっと強引にちょっとまとめちゃったかというとですね。うん、まあ今月まあ大体ネタ出しするわけですよ。うん、まあ毎月何話すかって。うん、だからテーマとして、まあ、3人でまとまったのは継続は力なり、
うんうん、
っていうようなことが。今月はテーマなのかなみたいなこと思ったわけです。
そうです。
でそれもあってですね、テーマ曲が水戸黄門のテーマだったわけですよ。
ちょっと、ね、よくわからない。
よくわからない。でもなんかね、継続は力なりって思ったら水戸黄門のテーマが浮かんじゃったんだもん俺。
うん、
でいや、どうしてなのかなと思って、ちょっと考えたんですけど、水戸黄門なぜついてるからっていうのもあるんですけど、うん、いや歌詞聞いてみると意外にさ、だから泣くのが嫌ならさ歩けとかってこう、うん、なんかこう努力を流して、まあ、とりあえず前に進めようみたいなことを何気に言ってるんだなって思って、なんか刷り込まれてんだなって思いました。
そうだ、ね、
長い間続けて聞くことで浴びせられて、あのテーマ曲の、
でもね、確かに、ね、浴びせられ続けて、うん、言葉の意味を私失ってた。
ああ、
そうそう、人生楽あり曇るさとか全然なんかさ、
そうそう、
何も考えて
ない。言葉の意味は私の中で無になってた。確かにそうだね。でも
そうなんだ、そう言われてみて思ったんですよ。
なるほど。
でまあまず一発目、
はい、
今月話す一発目はですね、小鳥の学校です。わー、何回もラジオでも話してますけど、小鳥の学校の第1回目が今年ありまして、うん、なんと10年目ですよ、
うん、すごい。
10年間10回やったんだなって、まあ、夏休みだけやった年とかもありましたけど、まあ10回あって、いやー去年がね27人参加してくれて、まあその話しましたけれども、ちょっと正直ね、人数がちょっと多いんじゃないか、内部的にも。もちろん運営側もちょっと人数多くて大変だったっていうと、あと参加してる子たちにも聞いてみたら、ちょっとなんかこう、もうちょっとやりたいんだけど、人数多くてできない、みたいな意見もあったんです。だからそれは、まあそうかっていうのもあって、中島さんがね、もう応募してくれたんだから全部受け入れたいって言ってやったけど、今年はさすがにそれちょっとやめて、20人、もうピッチリやってみよう、話になったんですよ。で、まあ、じゃあどうすると。なんか20人以上来ることはちょっとなんか予想固いよってなって、どうしようかって、でまあ面接で決めるかとか作文書いてもらうかとか、なんかいろいろ考えたわけです。でまあとにかく全日程出てくれないと困るってことにしようかって、でもそうは言ったって急に用事ができてやっぱ休んじゃうことあるから、どうにもなんないよねって言って、じゃあ公正な方法にしましょう、じゃじゃん、くじ引きです。本当に公正かわかんないけど、まあでもそういろいろ悩んで結局くじ引きにしたわけですよ。まあそしたらですね、いやまあ今年26人結局募集があって、で5人リピーターの子が落ちて、で1人新規の子が落ちたって感じだったんですね。リピーターの子、ね、新規の子が6人だったのかな全部で。で、まあ、全然リピーターの子が来てくれてね、事情分かってくれて、その新しい子に教えてくれるっていうのもあるから全然いいんですけど、できれば新しい子に体験してもらいたいよねっていう思いがあって、まあ、何の操作もしないで、結構リピーターの子が結構外れること多くて、まあ、それはそうかしょうがないかみたいなことはあったんですが、まあ、そこにもいろいろドラマがありました。やっぱ皆さん一応やりたいと思って、こう来て9時まで引いてくれたわけですから、第1話僕の代わり、これはですね、一番初めにくじを引いた子が米子市在住の男子なんですけども、11時からって言って11時に来て引いたら、いきなり外れ、って言っちゃいけないけど、まあきついよね。で、まあ彼はリピーターです。去年も出てくれた子で、今年もやりたいって言って来てくれた子だったんですけど、まあ彼が残した言葉が、僕が外れて残りの人が当たる確率が増えたから良かったと思います。
男、
いやー、ちょっとなかなか、なんか言えないよ、とらでも。 ちょっと9時外れてそんなこと言って。で、まあ、彼はね、なんかね、卓球もなんか最近やってるらしくて、で、これはね、卓球やれってことだと思いますとも言ってたら見たんだけど、でもそれにしたってこう潔いじゃない。なんかこう自分が犠牲になったら、あの、他の人が、いい思いできるならそれでいいって。いや、素敵。なんか来年も来てくれ。ぜひ、そう思います。
来てもらいたいね。
で、第2話。
第2話。
一度は喜んだのに、これは、あの、越後さんがお届けしたいと思います。
あ、
どうぞ。
越後さんが、はい。あ、なんかその、鳥取市在住男子。
ね、この男子ですね。男子。
男子なんですけども、
その。これ、これもリピーターです。
はい。その男子は、その、一回、お父さんと話したり、うん、だかなんだかで、うん、まあ、抽選になるならやめとこうと、
うん、他の子に譲ろうと、ね、そう、せっかくやりたいんだけど、まあ、新しい人に機会をあげた方がいいんじゃないかってお父さんが言って、まあ、本人はちょっとやりたかったんだけど2日間話し合って、あの、その応募取りやめますっておっしゃったんですよ、
はい、
ただね、結局くじ引きで確率は変わらないから、くじだけでも引いてみたらどうですかって、なんか多分その本人はやりたがってるんだろうなって、なんとなくメール文面から感じた、あの、担当の中川がそうお返ししたら、あ、じゃあくじだけは、
そうそう、
いうことで引いて、当日来て引いたら
外れだった。
大層ね、一回諦めたけど、やっぱくじだけ引いてきたらって言って、こう、あ、じゃあ行くってなんかこう盛り上がってきて外れを引いてしまい、でその後あれですか、どうでしたか、彼は。その現場いたんでしょ、
はい、
お父さんは。
お父さんの背中でちょっと泣いてたのかなっていう感じが見受けられて、
でその後あれでしょ、あの、まあその時ただね、くじ引きだけに本当に皆さんに来てもらうの申し訳ないからって言って、いろいろあのうちでやってる授業を見学していってくださいって、高校生の練習したりとか、あと自由劇場も稽古してるから、よかったら見ててくださいみたいなことやってたんですよ。であれでしょ、彼はあの高校生の方にも見に来たんでしょ。
そうそうそうそう、あの高校生の方で知り合いの子が来てるから、あのちょっと挨拶だけでもって言ってきたんだけど、まあちょっとね、その子がたまたまお休みしてた日で、
なんてこった、ね、なんてこった、もうなんかいろいろこう悲しみを分かち合ってくれる人もおらず、昇進のまま帰っていった。
昨日本当にかわいそうだった。
まあそれで担当のね、担当のあの中川と後藤が担当したんですけど、二、うん、人とももうそういうのを見てしまって、うん、もうあまりにも辛くって、うん、でもうこの方法はやめようと来年も多分あの定員オーバーするかだろうけど、うん、もうこの方法でやるのはやめようって言ってました。しかしじゃあ代わりにどうするんだっていうのも話してましたけど、何もアイデア浮かびません。どうしたらいいのかな、どうしたらいいんだろう、
どうしたらいいんだろうね、本当にさ。でもあの人数をね、あの人数を、この人数で、
そう、
や
っぱちょっと、うちらだけでやるのは結構難しいよね。
本当にね、あの、去年見てて、はい、本当によくやって、てるなこの人たちって身内ながら思ったんですよ私。
いや私ももう詳しく関わるようになってないですけど最近は、うんうん、まあ結構濃いですよね、うんうん、かなりやっぱあの何年か前から教育現場にいろいろ取り塾って形で勉強になって、ね、なんかこう見取ってあげること、その子の能力をちゃんと見てあげて、こういうことできるよ君っていう風に言ってあげることが大事だって分かったから、うん、細かくケアしてあげなきゃいけないっていうのが ね、
だからあるから、その見取りの部分がちょっともう膨大になってて、
うん、そうそう、
でしかも合宿とかね、
そう合宿もやりますから、私合宿おじさんやった、
あのあれだ、滝出しおじさん、
滝出しおじさん
ですから、そうなんだ、
うん、こだわりますよ、
そうカレー美味し
い、だからね、やるってね、食結構ね体験、貴重な体験だと思うんですよ、
そうそう、やっぱり釜の飯を食うみたいな、
そう、それでね、ちゃんとね味、味覚っていうのもね結構ねこう経験としてね蓄積されてると思うんですよ、うんうん、なんかね美味しいものを食べるとかね、うん、なんか まずいものを食べるのも一つ経験だと思うんですけれども、うんうんうん、なんかちゃんとしたものをちゃんとこう手のかかったものをやっぱ食べるってこと結構大事じゃないかなって思うので、うんうんうん、そういうこともなんかだから体験としてね、ここだけでもやってもらいたいって思いがあるんで、うんうん、結構手間かけて、あのバカじゃないのって思われながらもやりますけど、僕は
本当よくやるよなと思って、
そうそう、でまあそんなんでねやってる中で、はい、まあ、あの第1回がねキャバレーワークショップで始まって、
はい、
キャバレーワークショップって言うと何のことやらって話ですけども、あの、まあ、ここ何年かやってるやつですけども、ユー・テフンさんっていうあの韓国の方なんですよ、うん、アメリカに住んでる方なんですけど、まあ、うちの中川がその1回受けてきて、これ何回か話しましたけれども、うん、まあ、自分で好きな歌を選んできて、それにまつわるエピソードとで言った後に生演奏のとともに歌う歌うってやつ、うん、だから大人がやっても結構難しいやつなんですけど、うん、まあ、中川はうちの劇団がやったらいいって言ってあれだったんですけど、うんうんうん、あの小鳥のメニューを考えるときに
ぜひ小鳥の子たちにこれやらせたいって言い出して、マジかよそれ難しすぎるよって言ったんだけど、まあやってみてね、まあ難しいかもしれないけどやってみようってやったら、割となんかこう一つ結構大きなハードルを超えるっていうことと、そのみんなの割とプライベートな部分っていうのもちょっとこう出てくるのもあって、一体感が結構生まれると。これからこう共同作業していくのに結構いいスタート切れるみたいな感じがあって、割とここ2、3年うまくいってるのもあって、まあじゃあ今年もやろうという感じですね。あれですよ、僕たちも全然話、俺聞いただけた話を受けたことないのよ、こう偉そうに喋ってますけど、で一回受けてみたらいいなと思うんですよね。
そうなんですよ、私もちょっとすごく興味あってね、ちょっと受けてみたいなと思ってるんです
けど、なかなかないけど受けたからね、高校生とかもやったらいいと思うんです
よ、ね、そうそうそう、ちょっと勉強に。
まあそんなので、そんないろんなドラマがあった、それを残った20名がそういうキャバレーワークショップを超えて、まあ、僕たちも頑張ってケアしながら進んでいくわけですよ、まあよくやりますよね、
本当ね、本当よくやると思うんだよね。
なんでそんなに一生懸命やるの、いちご、なんでなんでやるのかな、
なんでなんでしょうかね、
なんで
なんでなんだろう、
いちごさん教えて、
いちご今考えてるんですよ、なんか最近、なんかこの前もその
考えるいちご、
この前そのちょうど今沖縄から、来てますけど、
はい、今日ちょうどね、沖縄のね、我が町の小劇場っていうところの人たちが来て、上演やってくださるって、はい、若手を育成するって言ったんでね、来てくださってますけど、はい、
そう、そこでなんかその事業紹介、
はい、うちのね、活動紹介してこんな風にやってますっていうのをやった時に、はい、
やってた時になんかその沖縄チームの人も、なんかなんでそこまでやるのかって、自分の公演じゃない自分の公演じゃないし、
まず劇団だからね、まず初めに作品作ることっていうのがある、
他の人が何かをするっていうことにどうしてそんなに、なんか何が原動力なのかみたいなの話をしてて、確かになんでなんだろうっていうね、
これなんでですか、
なんでなんだろう、
わかりません、
え
いや正直わかりませんよ、副芸術でも、あのね、僕もでも目の前にあってできることはもうとりあえずやんなきゃっていう脅迫観念みたいなものがあってやってみたのが正直ってありますよ、でもあれですよ、もうこの前もね、僕鳥取短期大学行ってそういう話してきたんですけど、やっぱりのこう演劇ね、好きな人って言ってその場で聞いたら60何人妥協して1人ぐらい、1人か2人ぐらい手上がんなわけ、でほっといたら、まあ、演劇だって普通に生活に必要なものかって言ったら別に生活なくたってできますから、ご飯食べていけるから、そしたらさ、なくなってっちゃうわけですよ、それは日本のだけの話じゃなくて本当に世界中の流れとしてあると、でそしたら、まあ、少しでもそのさ演劇がこう役に立っていいもんだよって広げていかなきゃいけないから、頑張ってとにかくいろいろやんなきゃって、特にだから自分たちのお芝居やって見てもらってやってもらうのはいいけど、まあ、一番中に取り込んじゃってね、体験してもらうっていうのはまずこう手っ取り早いというか、そこから掴んでこう僕たちの芝居見ていいと思ってもらうっていうのがまあいいんじゃないかと思うので、まあ、一生懸命やるっていうのもあります。あとはまあこっち来て思ったんですけど、一緒になんかこうやっぱりお芝居とかっていうか社会を作っていくっていうか劇場を作っていくみたいな感覚っていうのはすごい持つようになったんですよ。それは東京やってる時に見に来てくれるお客さんがね、やっぱり自分の友達だったりとか、まあ、演劇関係者、演劇好きな人っていうのがやっぱ多くって、普通の一般の人に見せてるって感覚はどうしても薄かった。それ、純子も一緒でしょ、で、そういうのがあって、そうじゃなくて、でも鳥取来たら、まあ、普通の近所の人が割と来てくれて、今はリピーターになってくれて、お客さんで結構濃い関係の人いますけど、そうは言ってもあんまりこう、直接そういう知り合いじゃない人たちが、まあ、見に来てくれてるわけです。で、お互いのプライベート知らないような人たちは来てくれてる。で、それでなんか感想とか言ってくれて、見てくれてっていうことになって、で、なんか社会の一部が見える感じがするんですよ。だからこれでその先に世界に広がってつながっていく感じがして、だからそういう人たちに対してやってて、その人たちがこう反応してくれるから、まあ、その人たちが反応してくれるから、じゃあもっとこうこの人たちに反応してもらいたい、一生懸命やろうっていうになってて、こういろいろあってやってということになっちゃってるっていうのが現状かなって。
それが今です。
いいか悪いか分かんない。
まあだからそうだね、こう子供たちもそうだし、作る高校生もそうだし、そういうふうにこう知っている人たちがどんどん増えていく感覚っていうのもね、楽しいよね。
そうそう、まあ、初めは本当にね、なんか観客を増やしていこうっていうところから、なんかこう僕なんかワークショップ一生懸命ってなったとこあるけど、まあ、結果としてまあそれもあるんだけど、それよりもやっぱり本当にいろんな人とつながって、その人たちの喜ぶ顔が見たいっていうか、なんかくさっなんか自分で言っててなんか恥ずかしくなってきちゃったわ。
なんかもう素敵な回だね、今日ね。
まあそういうことを考えてやってるんだよ、はい、一生懸命、なんか、
そうか、
なんか辛いかもしれないけど頑張ろう。はい、 CM です。
鳥の 劇場って何？
鳥の劇場？
鳥取の鹿野でお芝居をやっている劇場と劇団の名前です。
お芝居か。
お芝居ね、普段見ない人も多いと思うんですけど、いつもと違うものを見て聞いて感じる、お芝居って俺すっげえ面白いと思うんですよ。いろんな人に見に来てほしいな。
素敵な非日常をあなたにお届けします。
鳥の劇場。
はい、それでは後半です。はい、後半1本目。何かな？どうぞ。
韓国の高校生と鳥取の高校生が演劇を通じて交流する2日間。
わー！はい、ここ何年かの恒例となっております。まず日時はいつですか？
はい、7月27日。土曜日、
はい、
こちらがワークショップ10時開始があります、
はいはい、場所
は旧小足川小学校の体育館。
これあのちょっと鹿の目で中心部から外れるんですけど、まあ、そこでやりますね。で2日目は
2日目は会場が鳥の劇場です、はい、1時から韓国から来たホドゥンゴという方々が上演をしてくれます、はい、でその後3時から鳥取の高校生が友達を上演します、
はい、
友達。
まあ、これあの純子さんあの、はい、作る高校生の一環なので担当ですけども、
はい、そうですね、安倍工房の友達という戯曲なんです。
はい、はい、安倍工房ですよ。安倍工房
ちょっと変わった不気味、
ちょっとね、
不気味なちょっと話でもあり、うん、でもちょっとなんかくすって笑えるようなところもあり、
砂の女が有名な人ですよね。
そうですね、
あの、うん、鳥取砂丘がもあのモチーフなんじゃないかと言われてるやつですよ。あり地獄にはまって抜け出せなくて行方不明になっちゃうって、行方不明届け出されて結局いない人として扱われちゃうみたいな話。ちょっと不気味な話ですよね。
あれもちょっと不気味な話だった。
うん。
そう。
まあそういうのはね、戯曲も結構戯曲だったり小説だったりいろいろ書かれてる方ですけど、うん、まあちょっと不気味なテイストのある話ですよね。
そうそうそう。
どれも。で、友達もちょっとどんなお話ですか？
はい。あのね、一人暮らしをしている男のアパートに、
はい、
見知らぬ8人家族が押しかけて居ついてしまいます。
アパートに、一人暮らしのアパートに8人来るんだろ？居座るっていうか、ぎゅうぎゅうじゃん。
男は追い出そうとするが、家族たちは隣人愛を唱え続けて相手にしません。
はい、
男が業を煮やしている間に、孤独を否定する家族たちの論理はエスカレートしていきます。というね。
どうなるか
と。そう、どうなるかっていう話です。
うん、
面白いですよ本当に。あの8人家族っていうことで、もう上はおばあちゃんから下は中学何年生かの女の子までいるっていう設定なんだけど、それはまあ高校生たちが一生懸命やっているので、
年齢が足して差がないのね、上から下まで差があるのやんなきゃいけないって家族構成
や
んなきゃいけ
ない
。あのおばあちゃんが面白いんだよね。
面白いのこれ。大学でやったら超楽しくて、
うん、そうそう、ああいうめちゃくちゃな役やると楽しいよね。
本当楽しい。
でこれは何、純子が演出するわけですか？
いや違うんです。
違うの？
違うんです。はい、今回は二口大学さんという方が、はい、あの来ていただいております。あのね、
関西の演劇界では割と有名な方です。
はい。はい、京都を中心に活動されておりまして、演劇ユニット、この人闇。
はい。この人闇さんはですね、あの、うちの演劇さん2の時にショーケースで来ていただいて、
はい。
それから、もうちょっとそこで繋がりができて、二口さんはですね、2013年のゴールデンウィークにあった、帽子屋さんのお茶の会っていう別役みのさんから書かれた、うんうん、はい、あの、ちょっと子供向けのやつなんですけども、うんうん、あの、それにも出ていただいて、あ、そうです。
この下闇さんはあの割と別役実る戯曲をよくやられている。
そう、ね、この下闇さんっていうか、うん、あの一緒にやってるね、あの広田由美さんって方と一緒にやられてて、この下闇名義でもないんだけ ど、その広田さんが割と別役実る好きなんだった
よね。
まあ二口さんも好きなんだと思うけど、はい、でお二人で結構あのやられてることですね。演出の方はそこに関われないでまた別のことやって
る。あ、なるほどね。そうかそうかそうか。うん、まああの二口さんはそんな感じで、まああの龍谷大学とか同志社大学なんかでも非常勤講師をされて、
なんかじゃあ慣れてるよね。若い人となんかこう一緒に楽しむの慣れてる感じでやってますよね。
すごく面白いんですよ。その、うん、あのアイスブレイク的な。
はいはい。
へやつが。
だから、二口さん自身は、なんか、落語家みたいだよね。
そうそう、ひょうひょうとされて
る。ひょうひょうと、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、
そうそう、あのね、すごく、あの、たまにこう、こういう風にやってもらいたいんだけどっていう感じのことを、自分が、あの、
まあ、俳優だからね、
もう。あの、じゃあ、こういう風にやって、みたいなことをやってみせる様が、ほんとなんか、おかしくて。ひょうひょうと。
ね、ひょうひょうってことは似合うよね。
そう。
まあ、実際に落語もなんかね、勉強として結構やられ、落語家やられてるらしいんですけど、似合うよ。
なるほど。
あの、NHK の朝ドラのマッサン
とか。マッサンとかにも出演されているという。
映像系にも出てるな。
はい。有名な方が演出をしてくださっております。
で、ちょこちょこちょこちょこついてると。はい。っていう感じですよね。うん、で、まあ、彼らに、その、さっき申し上げた、キャバレーワークショップもやってもらえたらいいな、なんて。
ですかね。まあ、今回ちょっと難しいかもしれないけど、
ね、今回だってかなりハードなスケジュールだよね。
本当に非常にタイトなスケジュールの中で、2ヶ月の中で、ほとんど土日しかできないみたいな感じで。
まあ、確かに京都お住まいなのでね、うん、できなくて、うん、平日はだから、まあ、純子がね、ちょっと見てあげてくれてやってて、はいはい。しかも、あの、いつもだと演劇祭で、あの、お芝居やるっていう感じがメインで、まあ、韓国の公演があるから、去年から行き出したみたいな感じですけど、
ね、
今年はだってさ、もう韓国行く前に、演劇祭がね、11月にずれちゃって遅くなっちゃうから、うん、まあ、韓国行く前に、その、韓国の子たち来るんだから、そこで上演しちゃえばいいじゃん。っていう ね、確か俺が言い出したんだけど。
あんたかい。
だってそうしないとさ、やるタイミングないじゃない。
ついまあ、でも今回は本当に高校生たちすごい、その、スケジュールが大変っていう自覚もあり、またあの、今までやってきてる子たちがベースにこう、頑張ってくれてるっていうところがあって、すごく今までになく、練習参加率が高い。
やればできるんだから、俺たちとか、純子の時になんでやんなかったんだよ、お前らみたいなね。そういうの
も
あります。
まあでも、ちょっと頑張って
る。だって、初めに結構さ、だって1回目か2回目ぐらい全員揃ったもんね。ね、
そ
うちらなんかだってさ、本番のさ、2、3日前にやっと初めて全員揃ったみたいな。
そうなのよね、あれ。
そうそう。
そうなのよ。
まあでも頑張ってくれてんだからいいんじゃないですか。
本当に楽しみに。楽しそうにやってて。
韓国の子たちとも交流し、うん、あの、やっていただければと思います。
はい。
で、あの、上演だけじゃなくて、上演はちょっとあの、参加してもらうのは今からって難しいんですけど、
う
ん、ワークショップの方はあの、高校生の方で、
でね、
あの、韓国に興味ある方結構毎年参加されてるの で、それは今でも応募してますので、
はいはいはい、
あの、じゃリーソちゃんにね、ご参加いただければと思います。うん、あともう一つはね、大人な劇場が、さっぱり何のことかわからないかもしれませんけど、昨年私があの演出しておりました、ちょっとね、ご高齢の方と一緒にやってる、リーディングジョイでございます。
はい、
まあ、お年寄り演劇っていうか、お年寄りリーディングっていう言い方してですね、うん、やってる方もちょっとなんか、お年寄りって別に変な意味ないんだけど、ちょっとそういう風な言い方したくないな、みたいな。
で、
やってるあの方たちからも、なんかこう、お年寄りって言い方は、みたいな。ちょっと声上がってました。
出るさ、そら。
で、なんか、いろいろ名前を考えて、大人の劇場とかどうだとかいろいろ言ってたら、うん、じゃあちょっと大人のだとひねりないから、うん、大人な劇場にしようと、ちょっと可愛い。大人なって。うん、ひらがなです。大人な劇場。
はい。
というふうにしております。こちら募集しております。一応年齢制限65歳以上っていうのを設けさせていただいております。うん、まあこれはですね、昼間に練習するのがあるので、まあお仕事が抱えられている方が難しいんじゃないかなっていうのもありますし、あとは私のあれ、勝手なあれ欲望なんですけど、まあ私の何ですか親世代の方っていうか、うんうん、割と上の方とやってみたいっていうのもあって私そういう風にさせていただいてます。まあ一般の方でもいいんですが興味ありの方はあのご相談乗るの で、ぜひあの私昼間動けるって方は
一声かけてみていただければ
募集していただければありがたいです。うん、まあ7月21日まであの受け付けております。
はい、
でまあやる話としてはですね今ちょっと候補あるんですけど、うん、去年あのまぶたの歯やらせていただいて、
うん、あれ良
かったね、ヤクザな男が出てきたり若い娘が出てくるのがね生き生きてやってるの見たのでまあだからちょっと駆け上がるといけると楽しいんだろうなと思うので、うん、
現在の自分と
駆け上がれた感じ。そうそうそう。ちょっとね時代物でヤクザのやつが出てきて、うん、待ち伏せとかあーあれーって感じで話を探してます。まあそういうのやれたらいいんじゃないかな。
いいと楽しそうです。また、またぜひ、
そんなことを思っておりますので皆さんぜひご興味がありでしたらご応募くださいと。
はい。
越後並びに大川に家をくれるという。
はい、あそうそうそうそう。
あそうそう何が欲しいって言ったらね越後さんがね、はい、家欲しいって。
そうそうそう。誕生日プレゼント家がいい。そしたら私も、家なら私も欲しいです。
うん、だからそういう家をくださるという方、あと、チラシに興味があってもっと詳しい内容を知りたいよっていう方、大人な劇場に興味がおありの方、番組のご感想、劇団のメッセージ広く募集しております。宛先は
電話、ファックスは 0857-843268。
メールは
ラジオアットマークバードシアター .org。
ホームページは
www.birdshatter.org。
はい。こんな感じでございます。じゃあ今月はこんな感じでいいですかね。はい。じゃあ今月はこれで終わりです。斉藤由里明でした。
大川純子でした。
越後彩音でした。
来月までごきげんよう。さよなら。
さよなら。